皆さんこんばんは。8月11日深夜0時を回りました。今回も夜のお話始まります。お相手は私土平どんぺいと、
おはようございます、ケンジです。
おはようございます、うん、天の声さん、ありがとうございます。
山ちゃんです。
山ちゃんですからね、はい、はい、かけてたと、はい、今この放送前に聞きまして、はい、もう3年弱やってるんですが、はい、初めて知りました。そうだったんだと、
はい、実はなんです。
ね、いやー、まあまあ、本当その通りでございますね。いや、もう本当皆さん、はい、しょっちゅうお見舞い申し上げまする。
そうですね、本当にもう、でも酷暑中かもしれないですね。
いや本当に、もうだから酷暑すぎてね、はい、もう僕はもう本当にしょっちゅうめまいでフラフラしますみたいな感じですね、はい、
これね、はい、どこ見ても蜃気楼が出てますもんね。
出てます
ね、びっくりしますよね。
いや本当にねえ、はい、なんかメラメラメラメラメラメラと、
はい、もう道路のアスファルトの上だけじゃなくて、
はい、どこでも出てますよ。小さい頃なんかああいうちょっと怖い系の本に、はい、なんか空想都市ができたみたいなね、はい、雲の上にみたいな、はい、まあそういうようなのがずっと道の先にね、はい、メラメラメラと見えるんで、
やばいっすね。
ちょっとこんだけ暑いんやなと思っておりますが、
かなりやばいですね。
皆さんどうですか、これ本当にね、今もこう真夜中ですけれども、はい、やっぱりね、僕も割とクーラーの風は嫌いな人なんですね、
はい、
で寝るときなんかクーラーはもうついててもタイマーで消す、はい、割と短い時間でっていうぐらいクーラーの風が苦手なんですが、さすがにね、もうここ数日はね、まあ、タイマーで途中で消しますけど、はい、毎晩クーラーはちょっと入れてね、はい、部屋をやっぱりね、冷やしてます。
ね、もう僕の父親とかもね、はい、扇風機
で、ね、
それも直風じゃなく、はい、部屋の空気を回せって言ってね、
はい、
上向けて首振りでっていうのが僕の実家の親とかしてたんですけども、ただね、はい、皆さん間違えてはいけないのは、うん、以前とはもう温度が違うんですよ。
そうなんです。
ね、昔は夜になったらひんやりしたりとか、はい、
そうです、
ちょっと山奥の、ね、うん、方行くと気温が2度ほど低かったよねって、うん、もうエアコンいらないよねって言ってたんですけど、はい、この夏はもう常夏なんでね、もう南国化してきてると思うんで、
ね、してます ね、
ね、僕ら子供の頃に雨雲入道雲が出て、うん、わあ夏の雲やって言うて夕方になったらゴロゴロって言うて、はい、一瞬だけ通り雨がバッと来て、はい、終わってたのが、うん、今もゲリラ豪雨に変わってるじゃないですか。
ゲリラになってますもんね。
インドネシアみたいな気候になって
るね。本当そうですね、はい、東南アジア、まあ、だから言ってみたら南に下がってるなっていうね。
そうなんですよ。
いやだからもうお父さんに言ってくださいね、はい、もうお前あかんぞって。今そんな風を回せとか言ってたらもう朝起きたらもう
死んでる、
干からびてるぞって。
いや本当これ家の中にもいてても熱中症になりますからね。
なりますね。
いやこれほんまやばいと思うんですよ
ね。え、
はい、
で出たらコロナで、
そうですよ、
家におったら熱中症で、はい、どないせっちゅうねんちゅう。もうそんな世の中でございますが、
いやーこれまた先日中国の方では、
はい、
新しく新種 の、 ね、ウイルスが出ましたよ。
これはどうですか、また新たな研究者が作ったんですか、人類を滅亡さすために。
やばいでしょう、
ね、新型コロナもそう言われてましたけど、
ブニアウイルス、
ブニア
ブニアブニアブニアでしょうね、多分ね。
もうこれからじゃああれですね、それがもし入ってきたら、
はい、
もう来年ぐらいは、え、お前分野？いや、俺コロナとか。
そう、そうですよ。なんかもう代名詞です。
はい。
まあ、僕ら以前ね言ってたあのピロリのようなもんで、
本当ピロリみたいなもんで、
はい、コロナ、いや俺分野、
ほんで恥ずかしい人は、はい、あのお前なんやねん、いや俺はなんやねん言えや、いや俺インフルみたいなインフルねってもう恥ずかしいで言えへん
みたいな、そうなんですよ、新型じゃないんでね旧型モビルスーツ旧式ザクみたいな、
はい、いやもう本当そんなね笑って笑いで済ませたらいいんですけど、
はい、
もうでもこれ本当になんか地球滅亡はね最終的にはねこういうウイルスに侵されるんじゃやろうかとかね、
そうですよね、
思いますわ、
きっとそうですよね、
ね、
目に見えない敵、
はい、この新型ウイルスもだからこれだけあの年間何百億かけてね研究者が世界中にいるわけなのに、あれ WHO ですか、あの中国と仲いい方で、あの代表の方がね、数日前にいや薬はね当面できませんって言ってましたもんね、
はい、
ちょっとなんでそれあのほんだんなもうあんだけお金かけて何の研究してんのっていうね、
はい、
まあそれはちゃんと研究材料あるんでしょうけど、
はい、
こんな緊急の場合地球がもうやばいっていう場合はね全員研究者それのことを研究せよと思うんです、うん、ですけど、う
ん
う
ん、やばいんですよ、
おかしいですかね、
おかしいですよね、何なんですかね、何かの力が動いとんですかね、
いや本当に
分かんないんですけど、
ねえ、まあだから本当にね、この間まあ岩手でもねもちろん発症しましたし、
ね、2人出たんですよ
ね、ね、キャンプ、キャンプ東京にキャンプ行って移ったっていうのはもうボロカス言われてるらしいですけど、
ただねこれ田舎はね大変ですよ
みたいですね、
なっちゃうと、
はい、
風評被害で、
はい、
もう引っ越ししなくちゃいけないとかね、うん、とんでもないですよね、
だからあの政府がお盆にね、
はい、
帰省をするのにどうするかっていうことをね、はい、ずっと検討してますけど、
はい、
あのやっぱり田舎の方のね親御さんから、
はい、
あの例えば息子だったり、うん、孫だったりが東京で働いてるとか、うん、学校行ってる子らは、はい、お願いやからこの夏は帰らんといてくれっていう人がねものすごいみたいですね、
そうですね、だからね僕の大好きな沖縄も以前この4連休で、
はい、うん、
4連休でやっぱり内地の人間が、
はい、
ね、
そうか、
島に持ち込んだとで爆発してるだろうと、だ沖縄独自の緊急宣言出しても来てくれんなと、
うん、
もう宮古もそうですし石垣もやし与論島かどっかもねバーッとこう、
そうなんですか、
もう各もう離島はね本当年寄りが多いので、
はい、
もう出ちゃうと怖いんですよね、
でもこれ実際本当沖縄のね、はい、知事が言うように、
はい、
間違いなく持ち込んでますね内地の人が、
そうなんですよね
多分、
はい、
それには、
はい、
前も散々言いましたけど、
はい、
GoTo キャンペーンだいぶ影響しますもんね、はい、
そうなんですよ
これ、ね、あれでみんな沖縄行ってますから、
はい、やばいでしょ、
やばいな、誰がどう責任とんねんっていうところにやってきますけど、
そうだからもう沖縄はむちゃくちゃ要はその人数が少ない分の感染率が多いので、
はい、
東京の何百人とかっていうよりももう感染パーセンテージが、
そうか、
はい、だから10万人の程度でいうともうダントツ群抜いて沖縄みたいな、
うわ、
で一時はこの2月3月の時には暑さに弱いでしょうこのコロナはって言ってたんですけど、はいはいはい、そんなことはないと、
うん、なんか関係ないみたいですね、この新型に関して、
そうなんですよ、ただ今年の冬は僕は思うんですけど、うん、インフルエンザは少ないんですよ、
少ないですね、
こんだけ予防接種とか、
あ確かに、
ね、消毒とかしてるので、
本当ですね、
だからもうインフルエンザよりもやっぱそういう強いウイルスが、はい、残るんですよね、だからコロナとあとまた
その次入ってくるあのブニュブニュブニュブニュブニュ
ブニュブニュブニュ、
いやもう本当にもうブニュブニュ入ってきたら
やばいっすよね、
もう来年のオリンピックとかね、
はい、
ちょっと絶望的ですね、
あのなんかね僕あまり気にはしないんですけど、うん、ちょこっとこう YouTube とかでこう言われてるね、
はい、
インドの方のね少年、
うん、お
アビギャ・アナンド、アビギャ・アナンド
少年ですか、
少年14歳のね霊媒師らしいんですけど、
はい、ああ霊媒師、
はい、アビアビあのカタカナ僕弱いんでねアビギャ・アナンドが、
はい、なんかその14歳の少年が、はい、
アビちゃんが、
はい、
アビちゃんがこのコロナをバッチリ当ててたと、
もう以前にですか、
はい、
ほう、
大体この収まる時期ともう一回出るとかいうのも、
そうなんですか、
はい、アビちゃん
霊媒師、
はい、
ほう、
その彼が、
はい、
12月にまた新種のコロナが出る、あコロナじゃなくて新種のウイルスが出ると、これは3月末まで影響引きずると、
やばい、
っていうのを言ってたんですよ。だからこの今回のアビちゃんの言ってることは、うん、このあのブニアじゃないのかなと、ブニアがそれか先に出てったのかなと、下手したらこのコロナとブニアがこう結成してしまうのかなみたいな。
うわー、どうします、コロブニアにしますか。コロブニア言ったら向こうが喜ばへんですね、転んでるみたいや言われて、はい、
ブニコロ
ブニコロお菓子みたい、新しいブニコロ新発売、はい、あかんあかん、もう
やばいっすよやばいっすよこれ。
いやいやいやいやいや、そうですか、はい、
本当どうなってしまうんです
か、ね、これ人間ってね、はい、どういうふうにそれに立ち向かっていったらいいのかなっていうのがね、もう正直今の新型コロナに関しても、はい、もうここまで増えて、はい、ましては無症状で、
はい、
でしょ、それで、まあ、人数は増えてると、でもほとんどが無症状だった、
はい、
いやもうじゃあもう見分けつかへんし、もう結局は自分の免疫を落とさないっていうとこやけど、もうそれしか方法はないのかっていうね、問いかけたいんですけど、誰に？
そうなんですよ。なんか僕ジムもね、こんな状態がやっぱ怖いので行けないですし、はい、行け
ない。僕もそうなんです。
ねえ、うん、もうコロナ太り。
コロナ太り。
ねえ、
出てきましたわお腹。
でしょ？で、まあその辺歩けとなってもね。
そう、あんま歩きすぎたらね。
はい。
僕また膝は痛いんですよ
。これどうなってまうんですかね。
もうなんか心も体も。潰されて、
ね、大分やられますよね、
やられますわ、
精神的にもね、
本当にどうしましょう、
ね、
いやマジで本当に
お店もやっぱりね暇ですもんね。
あ、そうですか、健、はい、さんの姫路のお店も、
はい、
姫路は今のところどんな感じですか、その第2波っぽいのが出てたりとか。
姫路もね、
はい、
まあ、兵庫県のくくりじゃなくて姫路市もポロポロまたコロナが出てて、でやっぱお城があるのでね、観光とか、
そうかそうか、
で僕が、まあ、1店舗はこう駅周辺に出してるお店とかは、はい、ただね皆さん本当にしっかりしてほしいなっていうね、
はい、
朝起きて手顔洗って歯磨きするでしょっていうぐらいの一緒の感覚で外出時にやっぱマスクって必要だと思うんですよね。
確かにね、
週末になると
う、はい、
もう若者とかは、はい、歩いてるのを見るとしてないんですよ。
してないの言います、東京でもそうです。
でしょ、で僕ね、今回ちょっと京都ブラッとこうさせてもらった時に、
はい、
京都の人たちいてる人たちはまだマスクをしてたので、あ、
なるほど、
やっぱ品がある、ね、ところはちゃんとこうしてる人がしていてるんやなと、は
い、なね、マスク度数みたいな感じで、ね、
そうなんですよねしはったのって言って、は
い、いやでも確かにねちょっと慣れっこになってきて、
ね、
それに自分の頭の中でうわこの日差しの中でマスクしてたらや後がついて嫌やなとか思ってるから、
はい、
僕は家にいてね、近くのちょっと薬屋さんとかね、はい、ちょっと買い物行こうと思って行ったら、
はい、
行って店やるときにあれマスクしてないわと思ってね、うっかり忘れが最近多くなってきて、
はい、
まあ、そんな時はねまた取りに帰るのもめんどくさいんで、まあ、店の前に絶対してくださいとは書いてないんでね、
はいはい、
もうだからね口をねんって閉じてね、
はい、
もうチャックどころじゃないぐらいに閉じて、
はい
はいはい、一言も息も吸わないパッと買い物してね、はい、すぐ買えるようにしてるんですけど、でもやっぱりちょっとねそういう油断だったりが出てきてるので、
はいはい、
まあ、もう一回ここでねしっかり締め直して、
いや怖いですよ、
もうそらトイレ行ったらお尻拭くやろって、
そうなんです、
それと一緒だ
って、たまにおばあちゃん拭かへん言う人多いかもしれない
そういう人がマスクしないんですいやでも本当にもうこうなったら個人個人がね、はい、もうちょっとうるさいなって言われるぐらい、まあ、人に言わなくてもいいけど、
うん、
自分の中でね、うん、きっちりしてほしいなと、
いや本当にね
思います。
甘く見てね、
うん、
せっかく言ったら失礼なんですけど、はい、やっぱり志村けんさんだとかね、
うん、
おかえさんとか、
はい、
やっぱり有名人の方の命でね危機感を知らせてくれたのに、
確かに
今回でまたこれちょっとねで死なないでしょみたいな、重症患者いないでしょって、 で、まあ、報道もね、
はい、
いやいや検査 PCR が多く受け入れてるからですよ、うん、ね、重症患者少ないんですみたいなこと言うてはりますけど、うん、
はい、
以前は、うん、正直言いますね、僕とこのスタッフの娘さんが発熱が3日続いて保健所にも電話したんですよ、
はい、
もうちょうど正直3月ぐらいだったんですよ、
第一波の頃ですね、
はい、保健所はあ家で寝といてください PCR できなかったんですよ。しなかったんですよ。
なるほど。
で、した人間がほぼほぼ 80% ぐらいが重症なんですよ。
はあ、
い。だから重症患者として死ぬよみたいな形でね、うん、してましたけど、はい、もうなんかね、ニュースとかも見てると、その医師の先生らは言い張りますもんね。必ず比例しますよと。
はい。
コロナに感染してるんやからと。今は健全でいうか、あの自覚症状なかったもこれから来るんですよと。
あ、
重症なね、やっぱり病ない、はい、
うんうん、
だからなんかこう甘くないんだぞと。
そうなんですよ ね、
ね、なんかものすごいみんながこうちょっとこう緩んでるのが、
うん、
残念やなと。
いや、確かに緩んでます
ね、うん、で本当にね、あの医療関係の人がね大変やと思うんですよ、うん、ちょっと収縮した感じになって、ね、
はい、
もう自粛要請も解けたってなった時にちょっと若干やっぱり医療の人らも安心できた部分があったと思うんですけど、
う
ん、
はい、そうですね、
こんなんなったらまたパンクじゃないですか、うん、でコロナを受け入れると今まで病院に通院してきてた患者さんだとか入院してた患者さんたちが受け入れできなくなって、うんうん、病院の経営はやっぱ赤字になるとかね。
そうか、それであの報酬がもう出ないとかね、ボーナスとか。
そうなんですよ、
一番出さなあかん人たちなのに。
そうなんですよ。だからどんどんね、医療崩壊ですね。で、まあ、看護師の方とかも負担がストレスだとかいろんな面でもやっぱ持たないと、
はい、
退職せざるを得ないみたいな方もやっぱいてるみたいなんですよね。
あ、
これやっぱ日本のそのやっぱ経済もすごく大事ですけども、うん、何かどちらかやと思うんですよね。二頭もの一頭目じゃないですけど、はいはい、何を最前線で助けていかなあかんの、うん、食い止めなあかんのかっていうのを考えると微妙ですよね。
そうです。だから本当にあのさっきも申しましたけど、はい、やっぱ GoTo とかね、
はい、
今じゃないやろってみんな国民思ってましたやん、
うんうん、
で国民で GoTo を利用して旅行に行こうと思ってた人たちも、はい、やっぱり今じゃないよなって自分たちでキャンセルをしたりね、
はい、
してた人もたくさんいましたし、はい、それをね国はね、うん、何にもいやちょっと検討しますとか、うん、そんなことも言わず、うん、もう始まってますよみたいなね、うん、誰がなんでどんだけ得すんねんっていうね、もうぶっちゃけて言うと、
はいはい、
あれするためにね、はい、病気を抑えなあかんじゃなくて、うん、まああれするために誰かが儲かんねやろなとか、うん、得すんねやろなとしか思えないですよね、うん、もう普通に考えても、
うん、あの GoTo キャンペーンをして、まあ旅館施設、うん、それから旅行会社だとかが今までの機能に戻るんであればいいと思うんですけど、
う
す、うん、100% は絶対戻らない、
戻ってないです。
それだったら何パーかの補充を現金で ねしたった方が良かったんじゃないのか、はい、まあ、僕らも飲食店側やったんで、うんうんうん、あの今回その半年期間のね、はい、家賃給付金だとか、
そういう
のすごい助かるんですよね、はい、だからそれをもらえるまで頑張ろうとか、うん、もらってギリギリも持つのかなとか、うん、でも正直先はもうクローズですよ。
クローズですか、
はい、100% 戻らないですよね。
ああ、そうか、
はい、と僕は思うんですよね、うん、なんかあの飲食ずっと今まで生きてきたんで、なんかこうそういう危機感を本当に感じますね、
は
い、
あ、そうですか。
もう外食産業なくっちゃ困るんです、うん、もちろんなくては困るんですが、数をこんなにいらないんじゃないかなと、はい、
あ、そうですか。今までやってる中でもやっぱこの今年がやっぱ一番きついですか。
あのね、売上がどうこうというよりも、はい、もう先が見えないじゃないですか、
うん、
ね、もちろん売上は下がってるんです、はい、その売上が下がってる赤字のことをどうこう考えるんじゃなくて、うん、まあ、夏なんで沖縄のお店やから忙しいとか、
はいはいはい、
冬やからお鍋が出るねんとか、はい、そういうもう先がね、そのもう理屈がもう今ダメになってることですね。
はあ、
でもう大きなそういう和食屋さんとか料亭なんかも適面ですよね。夜の接待まず無理じゃないですか、
はい、
じゃあこれこのまま持ち越しで冬になってね、忘年会できないですよね。何人以上集まるな
って。そうですね、
はい、もうやばいですよね。
やばいですね、はい、
でなんか夜のねくくり、夜の商売のくくり、はい、接待のくくり、2週間以内に一度でもその場所に行った集まったって言ったら夜のそのくくりになるらしいんですよ。
そうなんですか。
ほぼほぼですよね。
本当や。
食事があったとかね、呼ばれたって言って、そのまあのお酒を飲む、
う
ん、飲み屋に行かなかったもその周辺の居酒屋で食事をしたとかね、うん、お呼ばれして和食屋さんで食事したってなってもなるので、はい、もう多分やばいっすよね。
やばいね。
で大きな本当にもう モールのようなね、百貨店だとかそういうデパートみたいな部分のそういう区切りされたところでね、食事せなあかんのかとか、
はい、
で最終的にはもうウーバーイーツのようなテイクアウトの食事でしょ、はいはい、だからそんなもう今度ゴミが出てくるじゃないですか、
はい、もうなんかもう
やばいっす
よ、どれを取ってもダメっていうね、
はいは
い、いやーそうですわ、もうまたこれ第2波っぽいのが来てるから、はい、あの営業自粛やらね、
はい、
あの休業要請やらまたいろいろ国はまだ 言ってないですけど、
はい、
あの各都道府県のね、はい、あの庁がやっぱりもうだいぶ言ってますでしょ、
はい、もう倒産が多分400社超えてますもんね、
なってましたからね、はい、
もっと増えますよこの夏、
なりますね、
はい、もう確実ですよ、
だからやばいっすよほんまに、あのみんなねえ、はい、なんかもっと本気でちょっとかん、まあ、国民がね、はい、もちろんみんな考えてるんやけど、やっぱ国のね、
はい、
こう仕切っていく人らがもうちょっとしっかりね本当に考えてしないと、うん、あの自分たちが終わる政権だけじゃなく、
はい、
もうどうにもならない日本っていう風になったりね、世界で、その先には世界ですから、
はい、怖い
っ
す、
いや怖い、もうまあまあでも毎回そのコロナの話ばっかりでね時間過ぎるんでもったいないなとは思ってはいるんですけど、
はい、
いやせっかく夏ですからね、
そう
でしょ、楽しい話題でと思ってます。まあ今日8月11日っていうのは、はい、山の日なんです、
山の
実はね、
山の日、
おこれはね、なんかやっぱり海の日があるなら、
はい、
山の日もということからね、
はい、
もうこれもう本当つい最近です、2014年に制定されたそうなんですけど、
はい、次は川ですよ
ああね、ね、はい、ほんでその次は豊かですよね、
そうです、
山川豊か
兄弟とか言って
赤穂浪士もびっくりっていうねいや本当になんかそういう制定があるんですけど、
はい、
なんかねもともとこの山海の日もね、
はい、
そんなにはっきり何日っては決まってないんです、
はい、
海の日っていうのは7月の第3月曜日なんですよ、
はい、
だから毎年こうね、
日
にちは変わるんです、
はいはい、
それと同じように、
はい、
まあ山の日もねちょっと面白い決め方で、
はい、
最初はお盆前のね、
はい、
8月12日にしようということで決まったそうなんですけど、
はい、
でもいろいろこう検討していく中で、
はい、
8月12日っていうのはね、悲惨な事故があった日航機の事故と同じ日になるっていうことで、
はい、
やっぱりそれと一緒っていうのはちょっとダメっていうことから8月11日になったそうなんですけど、
はい、
ただこれまた面白いのが、
はい、
本年2020年はオリンピック閉会式の予定日だった8月の10日だったんですよね、
はいはい、
のだからその翌日にしようということでだったらしいんですけど、
はい
はい、だから8月10日に今年はなってるんです、
はい、
本来8月11日今日このラジオの放送の日が山の日なんですけど、
はい、
2020に限りは8月の10日昨日だったんですね、
はいはい、
山の日が、
はい、
で来年はねオリンピックの閉会式の、の日にしようということで8月8日に変更してるらしいです、はい、何やもう覚えられへんすよ、だから
日にちで覚えたらダメやね、
日にち
カレンダー見て書いてるのを見てくださいと
だからまあ山の日も海の日もあるんやと、
はい、
で次川の日やと、
はい、
その次豊かやと豊かやとというね、
はい、
一連で覚えてもらった、
そうですね、はい、もう一回ブレイクするぞっていう山川さんが
ほんまにまあまあそういうようなこととね、
はい、
もう一つね、はい、今日の日で面白いのが、
はい、
今日はねまあ、ちょうど 今を語ってもええぐらいな日で、
はいはい、
頑張れの日、
あ
頑張れの日っていう8月11日、
はい、どういうあれ語呂ですか、
いや語呂ではないんです、はい、どう考えても8月11日と
はい、
はい、いやいやいや頑張られへんし
カ
ンフーの日繋がらないんですけど、
はい、
何かというとこれ1936年、
はい、
ベルリンオリンピックで、
はい、
女子平泳ぎの決勝でね、
はい、
有名になった日本の前畑選手が 決勝で優勝したんですよ、
はいはい、
これが日本人初のね、はい、女性で金メダリストだったんですね、
はいはい、
この時に、まあ、放送を担当したね、
はい、
あの日本放送協会、はい、まあ、あの今でいう NHK ですよね、はい、のアナウンサーの川西さんという方が、はい、あのもうね、あのテレビの放送でね、
はい、
前畑頑張れ前畑頑張れ頑張れ前畑頑張れ前畑前畑頑張れって言ったことからもう日本中が湧いて、
はい、
それで、
はい、
で頑張れの日になったというね、
すごいすごいアナウンサーのその連
行、いやもうだからあのそれの放送はね今まで、はい、あのニュースな、はい、ニュースを流すような、はい、あの特集で見たことはありますわ、確かに、
はいはい、
白黒テレビにみんなが寄ってたかってるんですけど、
はいはい、
前畑頑張れ前畑頑張れっていうね、
はい
はい、あの白黒テレビかラジオか忘れましたけど、はい、その放送を聞いたことあります、はい、なんとなく
頑張れ
確かに言ってました、はい、前畑からだから頑張れの日でよかったなって、前畑の日に並んでよかったなって、
いやそうだね誰やねんって
そういうことでね、はい、ちょうどなんか今のこの時期にね、はい、ぴったりの日やったなっていう、
あとそれとね、もう頑張るためにも、
はい、
あの各自がねきっちり
と、そうです
ね、本当に
ね、いやだからね、8月11日は前畑の日ではなく頑張れの日ですから、
と山川豊で覚えてください
、山川豊で締めくくってね、はい、まあまあまあそういうね、いや本来で言うとね、もう8月今日11日ですから、あともう5日後にはね16日五山の送り火、今年は夏の行事がね、もう京都も滋賀ももう花火だったり祇園祭だったり全部中止になってるというところで、
はい、
まあ唯一まだね、はい、今のところやるというようなことの五山の送り火なんですが、
はい、
まあ先ほどねラジオ局の方にね、
はい、
いろいろお聞きしましたところ、はい、僕は普通に、はい、もう燃やすんだろうと思ってたんですけど、
はいはい、
なんとまあこれやっぱり密集するし、
はい、
普通の大文字の時にはものすごい人が京都には出るんです ね、
なるほどね、
まあ、それを避けるためにか知らないですけど、
はいはい、
一応こう点灯する箇所は変わらないんやけど、
はい、
例えば大の字の点1個とかね、
はい、
この点どこの字やろなっていうね、
はい、
もしかしたら
大としては
、ね、大の中に点か、あ来年からじゃあこれ全部ついたらもしかしたら太いになってるかなっていうねような、点が1個だったりとか、
はいはい、
法の、法律の方っていうのも燃えますよね、
はいはい、
あれも確かどっか1箇所なんですよ、だから法門にも何にも見えない、ただ1箇所なんか点ついてるなっていう、はい、点ですよね、
あまあでも希望の光としてね、
はい、そうです、だから今年はもう線から点に変えるという、
はいはい、ああそうか
ほんでこれ何のために、
はい、
8月16日に送り火をするかって言ったら、
はい、
お盆で帰ってきた人が天に変えるというね、
は
い、
あ、はい、で天やね、
天なんです
なるほど
まあこれにかけたということね、はい、お後がよろしい頑張れ頑張れ頑張れ頑張れトッペいやだからまあ一応京都市内の方もね、
はい、
点は見えますから、
はい、
まあせっかく夏の風物詩一つだけでもね、
はい、
見ていただいて
蚊取り線香つけながらね、
はいはい、ちょっと楽しんでみてはどうかなと思っておりますね、
はい
はい、いやまあもう本当にコロナの話題から離れられないのは悔しいんですけど、
はい、
でもねまあ多少これでね抑止もなるかなっていうことでね、
はい、
お送りしておりますが、
はい
はい、また次回もね8月の後半になりますが、
はい、
また楽しい話題をねお送りしようと思ってます、
はい、
今回も私土平ドンペイと
ケンジでした、
さよなら。
ケンジです。
ドンペイです。
夜のお話。